安息日学校聖書研究ガイド2023年第2期3つの宇宙的メッセージ。はじめに、大失望の1週間前の1844年10月15日、ドイツの敬虔なルター派の家庭に一人の男の子が生まれました。その名はフリードリヒ・ニーチェ。やがて近代の最も影響力のある無神論者の一人になります。ニーチェは西洋ではキリスト教の神は死につつあると信じ、キリスト教の道徳的影響が引き継がれていることを批判し、それを奴隷道徳、つまり強者から身を守るために、汝の敵を愛せよ、などという馬鹿げた考えを作り出した弱者の道徳だ、と嘲笑いました。ニーチェにとって近代は善悪という時代遅れの概念は取り除かれる必要がありました。彼の著書の一つ、ツァラトゥストラはこう言ったの登場人物は、古い律法の石板を叩き割れ、もちろん実戒を意味すると宣言しています。1844年は、共産主義の生みの親であるカール・マルクスにとっても重要な年でした。1844年の経済哲学趣向と呼ばれる彼の著作は、彼の死後1932年にソビエト連邦によって出版されましたが、1844年に書かれています。この趣向は、マルクス思想の初期の展開を示しています。マルクスは、世界の労働者が団結し、資本主義の抑圧者を打倒し、地上に理想郷を作り出すまで、様々な経済的段階を移行するという唯物論的歴史観を主張しました。1844年は、チャールズ・ダーウィンにとっても重要な年でした。後に1844年のエッセイとして知られるようになる彼の著作の中に、ダーウィンの進化論についての初期の言及を見ることができます。1859年、種の起源が出版されて、初めてダーウィンは地球上のすべての生命は自然かつ偶然の過程だけで共通の祖先から発生したという見解を公式に発表しました。1844年はダニエル書 8-14 の2300の朝夕の予言が成就した年でもあります。1844年は大失望の残りの者たちからマルクス主義、ニーチェの哲学、ダーウィンの学説を否定するメッセージを中心とする世界規模の運動へと発展する種が植え付けられた年でもありました。セブンス・デイ・アドベンチスト運動は、マルクス主義の歴史観に反して、キリストとサタンの大相当史観を述べ伝え、この世界は人間が作り出す共産主義の理想郷によって終わるのではなく、神の永遠の王国の 超自然的な樹立によって終わることを解き明かしました。また、セブンスデー・アドベンチスト運動は、ダーウィンの学説に反して、生命の起源は突然変異や自然淘汰による自然、かつ偶然の過程ではなく、6日間で地上に生命を創造し、7日目に休まれた創造主である神の力によって生じたことを教えました。さらに、セブンスデー・アドベンチスト運動は、ニーチェの哲学に反して、神は実在することのみならず、神の普遍的な道徳律、古い律法の石板である実戒は、神の裁きの究極の基準であり、すべての人が守るべきものであることを宣言しました。これらの出来事がすべて1844年に起こったのは偶然でしょうか。そう考えるべきではないでしょう。マルクス、ニーチェ、ダーウィン、この三人は人類に取り返しのつかない損害を与えた影響力のある人物です。しかし、これらすべての誤りの中で、神はこの世界をご自分の真理の証人がいないままにさせておくことはありませんでした。だからこそ、これらの破滅をもたらす思想の中にあって、やがてセブンスデー・アドベンチスト教会へと発展し、神の終わりの日の真実、すなわち三天使のメッセージを世界に述べ伝える運動を起こされました。そのメッセージの中心は、欺かれた三人の人間が広めた誤りと誤解に反論するものです。三天使のメッセージは、ある意味、セブンスデー・アドベンチスト教会に与えられた、前進せよ、との命令です。そのメッセージの中心は、福音です。福音は、純粋で単純なものですが、授かった真理、ペトロ 2:1-12、として、聖書の中で明らかにされています。そして、この三天使のメッセージが、今期の私たちの学びのテーマなのです。著者、マーク・フィンレイ。著者であるマーク・フィンレイ牧師は、米国コネチカット州生まれの世界的に有名な伝道師です。2005年から2010年まで世界総会の副総理の職責を担い、引退後は世界総会総理補佐に就任しました。フィンレイ牧師と妻アーネスティーンは3人の子供の両親であり、5人の孫の祖父母です。今期のテキストは、セブンスデーアドベンチスト教団世界総会安息日学校部より提供された大人用ガイド標準版英文原稿を教団翻訳部が日本語に翻訳したものをもとに、教団安息日学校部でリライト編集したものです。編集にあたっては、最終校閲を安息日学校協力牧師、東清、池増信夫、鈴木優斗、藤田義弘。校閲構成を福音社編集部にご協力いただきました。口語訳聖書、新共同訳聖書からの聖句の引用に関しては、 日本聖書協会の承認を受けております。引用聖句および聖句箇所の表記は原則として新共同訳聖書を使用しております。